超宗教コミュニティラジオピカステ。世の中をピカッと明るくしたい、そんな願いを込めてお送りしていましたが、またお送りすることになりました。イエーイ、超宗教コミュニティラジオピカステ。はい、ということで、久しぶりの再会となりましたけれども、
ね、
皆さんお元気でした？あ、一人一人紹介しようかはい、キリスト教牧師のタクちゃんです。
イスラム教徒ナセルです。
浄土真宗僧侶のカズくんです。いいよ、あられちゃんって知ってます？
大好きですよ。
あられちゃんで出たことがある島っていうのがあるんですけど、出たことがある島が実際にその広島にある瀬戸内の島で再現されたことがあるらしくて。
再現、
うん、
どんな島、ペンギン村があるってこと？
何村だったかな、
はあ、
ちょっと話していってください。
はいはいはい、はい、
あれなのかな、ちゃんとに豚さんが朝が来たぞーいってい
や、うん、なんかね、そういうのを実際に、その
でもさ、なんだっけ、
あ、ここだ、
あの悟空とあられちゃんってなんか戦ってますよね、一回ね。
あ、なんかね、そういうコラボ的なね。
戦ってはいない。
あ、え、戦って、おめえ強えなとか言って、
レッドリボン軍かなんかに追われた時でしょ。
あ、
ゲンゴロウ島っていうあられちゃんたちが住んでるペンギン村がある島のことらしいんですけど、
うんうん、
そのゲンゴロウ島をその実際の瀬戸内の島に、あの宮島の近くの島らしいんですけど、はい、ちっちゃい島なんですけど、そこに再現したとかっていう、うん、
じゃあ中にペンギン村があるってこと？
いやね、これいつの写真なんだ。1982年って書いてます。
1980年、あの生まれてない、
うん、
ほら生まれてないだ。
ていうか、でも1982年ってそれこそあられちゃんの頃じゃない
だと思うよ。
だから実際にその鳥山明さんもその島に行ってテープカットして、あの期間、多分期間限定のそういうゲンゴロウ島がにおいでよみたいな感じでイベントとして、
今行くともう夢の跡的な感じなんですかね。
何もないんじゃない分かんないけど、そういうのもあるみたいですね。
あ、なんかこの間島といえばね、なんか日本に実はすげえたくさん島があったっていう話を、
あ、ね、
最近もう一回調べたら、
うんうんうん、
なんか7000とかって言ってたのね、ちょっと数字適当だけど、
うん、7000、瀬戸内とかあの辺ってこと？
あ、いろんなもう無人島とかも全部含めて、うん、
日本の領土内、
領海内にある島をはいくつって言ってたんだけど、それかも1万1000あったみたいな。
おお結構な。
だから新しいそのなんつうの、科学でこう、うん、もう一回見たらみたいな、多分なんですかね、人工衛星の精度が上がったとかそういうことなのかな、そう。
でも最近
島つながりで、
いえ、でも最近だとその島が火山噴火で大きくなって日本の領土が少し増えたって話は、どこだったかな、
領土、領海、
あの太平洋上に、どこだったかな、沖の、はいはい、沖の鳥島じゃない、なんか
沖の鳥島
は一番、
沖の鳥島の下でもう一回火山が噴火すると沖の鳥島が安全になるよね。
うん、ですよね。
危ないもんね、あそこね。
ここなんですよね。ここと出てるだけ
ですね。そう、こんなんですって言ってないっ
すよ、ね、かなり無理やりな島を、まあ、
ソフトボールぐらいだよねハンドボールぐらいか、
うん、どんどんどんどん噴火してなんか領土が広がったみたいなことは。
でもその噴火したとか発見したのが日本人じゃないと違う国の領土になるの？
いや、もともとも日本の領土の
領海内
の島があの噴火によって、
あ、
その島の面積が
広がってたってことか、
増えたっていう。
なるほどね、
うん、
あ、海からボコって出てきたんじゃなくて。
そうです、そうです。
なるほど、
西の島だったかな、西の島、
だ水中火山が爆発したところ。
今の話だと水中じゃなくてもうすでに
上か、
も
ともと島、
島があって、うん、そこは活火山かなんかのところでってことだよね。
で再び火山が噴火して溶岩がどんどん流れていって。
そうだよね、あの、うん、なんだね、九州のね、阿蘇山とかね、今でも噴火してるでしょ。そうそうそう、
阿蘇山じゃなくて桜島でしょ。
桜島、
阿蘇山噴火したら結構 構やばいだろ。
そうね、どこだか忘れちゃった。
西之島、昔はこれでこれだけ広がったって。
そうか、じゃあ領海じゃなくて領土が広がったっ、
領土が広がったから、まあ自然に領海もその分広がる、
うん、まあそうですよね、わずかでもね、うん、
っていうのは聞きましたね。でもこの島ができてるとこは富士、うん、海底は富士山ぐらいのその海底の深さがあるらしいから
3000
って聞いたことがあるんですけど、
カズ君の情報面白いよね。
あ、そうですか。
そこに興味あるんです
よ。ニュースで見ましたんで。
あ、我々の中で唯一テレビ持ってるから。
ああ、
そう。
広く。
そう、幅広く。
なるほど。
あの6時のニュースとかでしょ。うん、
そう。
なるほど。
あ、ここだ、ここ。
おお、かなり日本の、あ、でもその色が違う薄い水色のところは浅いってこと？深いってこと？
水色が浅いとこかな。
あ、じゃあその隣にすごい深い、
うん、
なんか日本海溝みたいな
の、うん、ですかね。
あ、
こういうことらしいです。
なるほど、なるほど。
ラジオだからこういうことがわからん。
なるほど、なるほど。
こういうことです。
日本の本州とかから一回すげー低くなってまた登ってきて島があるみたいな、ね、
そうそう、富士山の今でいうとあの雪が積もってるあたりぐらいまでこう海になってるみたいなイメージです、
うんうんうん、
深さが3000メートルぐらいだと、
そこまでの情報は今見れてません。
違うの、富士山だって言った時に遅いんじゃないの。
いや、もう嘘言っちゃいけないから。
放送コード守ってるんで。
そうか、頑張ってるね、
うん、ね、
何が
誰が
何が日本が
日本がね、
うん、そうね、まあ、また地震もあるかもしれないしね。
そうね、
うん、
そうね、この春というとやっぱりね、東日本大震災も今年で12年って言ってたね、うんうん、だから干支が一つ回ったとか言ってたね、
うん、かと思ったらトルコでとてつもなく大きい地震があったり、
あれね、東日本の死者数を軽く超えましたよね、
うん、
5万を超えてますよね、もうね、
建物が崩れちゃって生き埋めが多いみたいな、ね、
あれは人災？
いやけど耐震基準っていう考えがあるのはもう日本を含めて数カ国でしょ。
あの辺って頻繁にはないの？
頻繁にはない
ないけど、なんか結構大きいのが周期的に
50年
になってるみたいですね、あの辺も
あるかもね、
うん、
耐震っていう考え方はないだろうね。
でもさ、東日本もそうだったし、まあ、阪神淡路もそうなんだけど、うん、まあ、あの日本はちょこちょこ揺れつつ大きいのも、まあ、100年に1回とか、うん、何百年に1回みたいなのあるからね、要注意なのかもしれないけどね。
東日本大震災の時はどこにいたんですか？
僕、
うん、ちょうどあ、ここ教会に、
教会にいた。
でもすぐに
教会にいて、うん、崩れやすいものがいっぱい積んである、
うん、
あのお部屋にいたので、
うん、
ああ
速攻出ましたね。速攻出て、であとはその子供の何保育園、
うん、
に迎えに行く、
うん、
っていうタイミングもちょうどあれ3時とかでしたよね、2時
とか
45分とかそんな感じでしたよね、うん、だからなんか迎えに行くとか、あ、違う、お兄ちゃん迎えに行くって話だったのかな、バス停まで迎えに行くみたいな話とともにだったので、でも行ったら行ったで1時間、
うん、
予定より1時間来ないし、
うんうん、あ、そうか、バス
で帰ってくるの待つ、バスが例えば4時に来るって言ってたのに4時半になっても5時になっても来ないみたいな、
うん、連絡も取れないみたいな、
連絡ももちろん取れない、
通話できなかったよ ね、
うん、
そう、それもあるし、うん、車が完全に止まっちゃってたんだよね、
うん、
途中ね、
うん、
そうそうそうそうそう、あれは下の上の子が小1の時かな、だから下の子が保育園の1年目か2年目ぐらいでしたね、
うんうん、
そうそう、それで迎えに行って、
うん、
あの下の子は保育園まで自転車で迎えに行ってっていうのがあって、うんうんうん、
じゃあまあ家族とはなんとか、
そうですね、
その日のうちに、
そうですね、
会えてみたいな、
そうですね、まあ近くにみんないたからね、ただ家の中は結構大変でしたけどね、
うん、
そうそう、ピアノは倒れてるし、
うん、おお結構ですねそれ
あのテレビは当時あのブラウン管の
あ
がぶっ飛んでなんか違うところに転がってるしあれ揺れの方向が悪かったみたいですね、うち我が家的には
。はいはいはい、じゃあある意味家にいなかったから良かったかもしれない、
ね、うちの奥さんいましたけどね。
あ、そうですね、
いたんだと思いますけどね、あの時の日はね。そう、家族のとこにいたの？
私はその家にいました。ちょうど家にいて来客中だったんで、で来客中に話をして。
ごめん、家って、
あ、家っていうか、まあ、そのお寺というか、
もう相模原に、
あ、いました。
あ、
ちょうどね来た頃かな、来てちょっと経ったぐらい。
ちなみにまだ僕らは出会ってないよね。
出会ってないです。
出会ってない
ですね、うん、はいはいはい、はい、
の時に来客中で話をしてたら電気がバッて消えて、あれって言ったら、
あ、停電が先だった
んです。
へ
ー。でガーッと揺れ出したんですぐ外出たら、
うん、
もうなんかこう波、こう地面が波打ってるような感覚。
あ、
え、今の、
うん、今の建物のすぐ近くなんですけど、前のところなんですけど、だからまあ一緒にあの夫婦ともに同じ建物の中にいたので、その来客の方と外に出て、
もう結婚はしてて。
そうですね。
でお子さんはいらっしゃらなかった。
そうです、
まだいなかった、
うん、だったので、まあまあそんなに、
お客さんもびっくりだよね。
そうそうそれでまあちょっと家心配なんで、まあ、通帰りますみたいな感じで。
そりゃそうだよね、うん、みんなそんな感じでしたよね。
ナセルさんは海外？
いや、その時はだけど金曜日だったから、ジャーミーでお祈りして、で新宿でご飯食べてた、
うん、
あれ金曜日だったっけ。
金曜日、
うんうんうん、
モスク帰りに何人かでご飯食べてて、で地震だなって、まあなんか普通にあるじゃない日本だとくらいの地震だなと思って、普通にご飯食べたら、あれこれは違うぞっていうので、う
ん、ジャーミーだね、代々木の。
そうそうそうそうそうそうそう。でそれで外に出たら、もう電柱が揺れてたっていうぐらいの、
うん、
あ、まだ揺れてる時に出たんです、
ね、出た。このままここにいたら潰れるんじゃないかって建物だったから、
うんうんうん、
慌てて出て、でやっぱずっと余震とかで動かなくて、そのムスリムのハラールショップ、食材屋さんで、あの仙台空港の津波とか見てましたね。
うーん、
あー、テレビを見て、
テレビを見て、
うん、
なんじゃこりゃとしか思えなかったな。
うーん、
で、まあ、電車止まって、で携帯も通じないしっていうので結構大変でしたね。
そっか、
その頃住んでたのは町田に。
町田。
あ、じゃあもう帰れない。
帰れない。相方とも連絡が取れない。
おお、
へえ、そうそう、連絡取れなかったよね。
うん、
全然繋がんなかったし、もう公衆電話もほとんどなかった。
そうね、その頃はもうないか。
なかった。で
そうか、
で唯一あるところにもうディズニーランドかっていうくらいの長蛇の列で。
あ、ディズニーランドかってそういう意味で、ね、長蛇の列の例えね。
そうそうそうそうそうそう。
へ、
けど意外と冷静で、このあと大変なことになるなっていうのが直感で分かったから、なんだろう、まだみんながあたふたしてる時にコンビニがあって入って
、うん、
スポーツドリンクとチョコレートで、まあ、栄養だけは取ろうと思ってそれを買って、はいはいはい、っていうのは覚えてますね。
うん、そこからどうやって帰ってきたんですか。
一晩代々木公園、
野宿みたいな、
野宿みたいな。
でも寒いよね、
うん、寒かった、寒かった、
ね、うん、僕なんかあれ雪降ってたもんね、
うん、だもう小田急止まってて、この辺の人は代々木公園ですみたいな感じで誘導されてみたいな。
うーん、
でまあ、あの辺だと歩いて帰ってくるっていう選択肢もなくはないぐらいの距離だよね。
町田まで
俺今は普通に
あの普通の人はできない。
でもね、まあ一晩歩いて帰ってくれば、
あ、けどまあ最悪そこまで想定したから、スポーツドリンクとチョコレート買ったの、
うん、
栄養補給のために。
そうだよね、
うん、
で途中で上戸のところの多摩川の 架線が落ちてるかもしれないとか、やっぱりいろんなことを考えましたね。
うーん、だってね、情報が入ってこないんですもんね、うん、どこで何がどうなってる
か、入ってきてもね、欲しい情報じゃないっていうかね。
そうそうそう、
なんか仙台の話が、
ね、そうそうそう、まだスマホじゃなかったしね、あの頃。
そっか、
折りたたみ携帯、
そうパカパカしてた。
そうか、そうですよね。
だから電話と、まあ、メールがやっとかな。
そうね、
ショートメールとロングメールと選べるぐらい、
うん
うん、
どうですか、
ね、またね、今度どこでしたっけ、あの
トルコ、
違う違う、日本、今度30年以内に大地震が来るっていう、
トラフ、
東海、
東海か、
この辺ですよね、
うん、
って言われてますからね、
東南海、
うん、この地震が ね、
そうね、でもまあ、そういう確率も全然不思議じゃないですよね、
うん、
30年以内なのか明日なのか分かんないですもんね、
うん、1時間後かもしれないし、
そうだからまあね、でも日本のね、建物、やっぱり建物で潰れて死ぬことがやっぱ多いんだよねっていうのは今回のトルコの地震でも分かりましたよね、う
ん、けど日本はそんなにとは潰れないでしょ
う。そうそうそう、うん、で問題はだから東北でやっぱ多かったのは津波だからね、
うん、
で津波はここら辺までは来ないと思うんだよね。
相模原は大丈夫です
よね、うん、大丈夫ですよね、
うん、
だからまあ、自分たちのことばっかり考えるのもどうかと思うけど、でもそうだよね、
うん、津波とあとは火災だろうね、
うん、まあ時間帯にもよる、
うん、
でも今いろんな機能ついてるからね、揺れに、
あ、まあ確かに確かに、
切れるとか、
うんうんうん、
だから問題はその後だよね、その後に結局電気がいつ戻るのかとか、
うんうん、そうですよね、
こう復旧でその1週間なんとか生きていければいいのかとかっていうけど、よくね、なんか3日分の食料とか昔言ってたけど、
うん
うん、今間に合わないでしょ、3日だと多分、うん、この辺で直下型が起こったら3日以内に来るとは限らないですよね、
うん、
周りが全滅しちゃうと全、うん、ね、それこそ関西から来るとかさ、
うん、
レスキュー隊が関西から来るとかさ、そういうこともありえますよね、う
んうんうん、備えてますか、大丈夫ですか、
いや
ちょっとだけ備えてるかな、うん、水ペットボトルのなんか5年持つみたいな、
あ、はい、
あ、
でもちゃんともう一回確認した日付がどうだってたかな、
なんとかっていうサイクルに入れるといいとかって言いますよね、だから5年、うん、5年ものを買うんじゃなくて、
うんうん、
1年ものとか半年ものを買って、
うんうんうん、食べてまた新しいの入れてみたいなね、
いいとかって言いますよね、
うんうんうん、そうですね、
ね、うん、出してどうなることやらというところです
ね、うん、
はい、だいぶ話してきましたね、
はい、お、だいたい1時間、
1時間
ですね、
1時間ですね、はい、
意外と早いね、
まあね、
うん、
まあねっていうか、その前から喋ってたけど、意外とネタを喋らないようにしてたっていう感じもあったけど、カズ君方式ですよね。準備の時には黙ってる。
一言も喋らない。黙々とやる。
だって一回喋ったらなんか喋りにくいじゃないですか。
そうなんだよね。ね、だから撮り直しって最悪ですね。
もうこれでもう今回撮れてませんとかになったらもう私も、
あ、多分2つ撮ってるから、
もう二度と来ないです
ショックだよねこれね。
ショックですよ本当に。
いや、まあ相変わらずまとまりのない話ではありますが、
はい、
そんな感じでみんなで、お声を聞いていただくというレベルでお話ししてくることができましたね。
はい
はい、ということで、まあ今回今これが3回目なのかな、うん、1回目2回目が20分ずつぐらいで、まあ多分3回目の放送がで3回まとめてで1回1本分、うん、1時間分という感じでこれから配信されていくんだろうなと思いますが、あとはよろしくお願いします。
はい、編集頑張ります。
はい、ではそろそろ終わりにしましょうかね。
はい、
最後なんだっけ、
なんか一ネタ、
あ、今日は何とかを言って終わりにしましょう。
そうそうそうそう、
今日はじゃあ再開して一言かな。
はい、
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 再開して一言。じゃあカズ君今下向いたからナセルさんから
再開して嬉しいけどこの時期に撮り直しても本当鼻が今日ぐちゅぐちゅで大変でした。ナセルでした。
じゃあまあこの時期大変、車が大変でした洗車が大変です。カズ君でした。
え、この辺大変っていうネタこの頃
ちょっと違うけど
そうですね。実は私今回あの花粉症が復活してしまいまして、
おめでとうございます。
7年ぶりか8年ぶりで今年の花粉が多いからなのか分かりませんがの大変さをもう一回味わっております。たくちゃんでした。超宗教コミュニティラジオ
聞かせて